もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は11月29日から12月15日までの会期で行われた12月定例会の概要と各常任委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話をお伺いするのは厚生常任委員会の土田百合子委員長と山形健二副委員長です。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて12月定例会が終了しましたが、10名の議員が登壇した一般質問をはじめ様々な議案について審議が行われたと思います。山形副委員長、議案の概要について教えてください。
はい、今定例会では消防団員の処遇改善を図るために出動報酬額を変更し定員を改める条例改正案や増田漫画美術館など4施設の指定管理者の指定についての議案などが提案されました。また灯油価格高騰による低所得者世帯の負担を軽減するために灯油購入費の一部を助成する補正予算案や鳥インフルエンザの発生に伴い影響を受けた畜産経営者を支援するための補正予算案なども提案されました。
市民の皆さんにとって身近な案件が多いですね。さて土田委員長、今回一番議論になったのは18歳以下の子どもたちへの10万円相当の給付事業ではないでしょうか。
そうですね、市民の皆さんにとっても関心の高い案件だったと思います。この事業は子ども1人当たりに現金5万円と5万円相当のクーポンを給付しようとするものですけれども、国の給付策には所得制限があり、どちらかの親が年収960万円以上の世帯は給付対象から外れるというものでした、
うんうん、私もニュースで見ましたが、例えばお父さんの年収が960万円以上でお母さんが働いていない世帯はもらえず、両親共働きでそれぞれの年収が900万円の世帯はもらえるんですよね。
そうなんですよ。市長はそうした不公平感をなくすため所得制限により対象から外れる子育て世帯にも横手市独自の給付を行うことを表明し、12月8日の本会議に追加の補正予算案が提案されました。
こちら全国的にもかなり大きく報道されましたよね。
そうですね。
山形副委員長、本会議ではどんな議論が交わされたんですか。
はい、本会議では今回の給付金について国は経済対策としているが、市長の説明では市独自の部分は子育て支援策としている、政策の目的が違うので事業を分けるべきではないかといった意見や、高所得者世帯だけでなく全ての子育て世帯を対象とした公平な支援にするべきだといった意見がありました。
市長はどのようなお考えだったんでしょうか。
はい、市長からは子どもは地域の宝であり家庭の状況で線引きすることには違和感を覚える、国の支援策の欠けている部分を市が独自に補おうとするものである、これからの未来を託すのは子どもたちなんだというメッセージも込められているというような答弁がありました。
この件について予算決算委員会の厚生分科会でも詳細な議論がなされたようですが、土田委員長、その内容について教えてください。
はい、厚生分科会では委員から独自給付の検討にあたりどのような議論があったのか、市長が説明する子育て支援は事業本来の目的である経済対策とずれていないかといった質疑がございました。これに対して担当からは市内外からさまざまな意見があった中で担当でも議論し最終的には市長の判断だが、シンプルに全ての子育て世帯を応援したいという思いであった、事業の目的は子育て世帯への経済対策であるとの答弁がありました。
横手市独自の給付分については国と同じであくまでも経済対策ということなんですね。
そうですね、 他にもこの事業が認められれば所得制限の撤廃という前例を作ることになる。今後もコロナ禍に対応した事業を国や県が実施する可能性があるが、今回は財政に余力があるから支援できるが、次はできないということになればどう市民に説明するのかという指摘もございました。
討論もあったようですね。
ええ、反対の立場での討論でしたが、内容としては学費や生活費で大きな金額が必要となる18歳以上の子どもたちも含めて困っている人たちは他にも大勢いる、すべての市民に少ない金額でも手立てをする方が妥当ではないかという市民の声が殺到している。市の一般財源を充当してまで所得制限を取り払い、子育て応援の支給事業とすることには反対せざるを得ないというものでした。分科会での採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。
厚生分科会でも様々な議論があったことが分かりましたが、山形副委員長、本会議での採決の結果について教えてください。
はい、本会議での採決の前に予算決算委員会が開かれ、厚生分科会で議論した内容が報告されました。その後3名の議員からコロナ禍や米価下落、原油価格高騰で苦しんでいる市民は他にも大勢おり、政策をそちらに向けるべきだとの理由で独自給付事業費1730万円を減額する修正案が提出されました。採決の結果、この修正案は賛成少数で否決され、市長が提案した原案が可決されました。そして本会議の採決でも原案可決となりました。
最終的には市長が提案した独自給付の部分も含めて可決されたんですね。最終日までの間に残りの5万円分についても動きがあったようですが。
はい、そうなんです。12月13日の衆議院予算委員会で岸田総理が年内の現金一括給付を容認する方針を表明したことにより、現金10万円で一括給付することが可能になりました。このことを受けて最終日の12月15日には残りの5万円分も現金で給付しようとする追加の補正予算案が提案されました。
ギリギリのタイミングということで議会運営も難しかったと思います。最終日に議論された内容や採決の結果について教えてください。
はい、本会議では給付金が消費者に回らずに貯金に回るのではないか、コロナ収束後の経済対策や苦しんでいる市民への支援策についてどのようなグランドデザインを描いているかといった質疑がありました。これに対して市長からは、今回の給付にプラスして弱い部分に光が当たるように政策を考えたい、それだけでなく経済を牽引して底上げしてもらえるように強い部分への支援も大事である、一律の制度のみでカバーするのは難しいので様々な手立てを講じていきたいとの答弁がありました。採決の結果、賛成多数で可決され、横手市では子育て世帯に現金で10万円が一括給付されることになりました。
早い世帯には12月24日に振り込まれたと聞きました。年末年始の行事や進学就職の準備に使う方もいると思いますので、地域経済にプラスになるといいですね。さて、ここまで子育て世帯への給付金について詳しくお話を伺いましたが、土田委員長、
はい、
厚生常任委員会で他に議論になった案件はありますか？
ええ、もう一つ挙げるとすれば新型コロナワクチンの3回目の接種にかかる補正予算案ですね。原則として集団接種だけになるという方針に委員からは質疑が相次ぎました。
1回目と2回目はイオンなどでの集団接種とかかりつけ医での個別接種の2つの方法で行いましたよね。
ええ、
集団接種だけになると高齢の方は大変だと思いますが、
心配ですよね。 そうなんです、委員からも集団接種は接種会場に近い方には便利だけれども高齢者などには移動の負担が大きい、これまでのやり方を継続する方がスムーズに進むのではないかとの質疑がありました。担当からは複数の医療機関ワクチンを振り分けた場合計算上の接種可能回数と実際の接種回数に誤差が生じ全体としてワクチンが不足するという問題があった。集団接種であればワクチン接種対策室で 100% 把握できるためワクチンの数と接種数を完全に管理できる。高齢者の移動についてはタクシー代助成を継続するとの答弁がございました。
予約方法も変わるんでしょうか。
その点についても委員からコールセンターにつながりにくくインターネットは使い方がわからないという方もいるとの指摘がございました。担当からは今回はインターネット予約を継続するほか接種券に同封するはがきで予約を受け付け接種日を割り振りする方法も考えている、また接種希望日の指定はできないため都合がつかない場合に備え調整できる枠を残して対応するとの答弁がありました。
高齢者の皆さんから接種が始まると思いますので周知も含めて丁寧な対応をお願いしたいですね。
そうですね。
さて再び本会議に話を戻したいと思います。山形副委員長、本会議での全体的な採決の結果について教えてください。
はい、最終日の本会議では先ほどお話しした子育て世帯への給付金を盛り込んだ補正予算案を含め市長提案の議案はすべて可決されました。また陳情4件が採択されこれを受けて議会側で提案した意見書案3件も可決されました。
市内の農家さんへの支援を求める決議案も可決されたと聞きましたが、
はい、産業建設常任委員長から米価下落並びに燃料費及び資材価格の高騰に伴う影響を受けた市内農家への支援を求める決議案が提出され全会一致で可決しました。具体的な内容は一つ目として米価下落の影響を受けた稲作農家に対し作付け面積に応じた支援金を給付するなどの支援事業を早急に実施すること、二つ目として燃料費と資材価格の高騰に対する支援事業を早急に実施すること、三つ目として昨冬の大雪災害復旧のため現在実施中の果樹農家への薬剤助成 30% を継続すること、この3つについて市独自の緊急支援を強く求めるものです。
横手市は県内トップクラスの複合産地ですし農業産出額は6年連続県内トップを誇っていますよね。影響を受けた農家の皆さんへのいち早い支援をお願いしたいです。さあそろそろお時間ですので最後にお二人からリスナーの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。土田委員長からお願いできますか。
はい、もうすぐお正月が来ますね。子育て世帯への給付金の所得制限が撤廃され対象となる子どもさんに給付金が届くこととなり本当に良かったですね。温かいお正月になることを心から祈っております。厚生常任委員会はこれからも市民生活向上のために頑張ってまいりますので何卒よろしくお願いいたします。
続いて山形副委員長お願いします。
はい、皆さん雪が降る寒い季節になりました。体を暖かくして風邪をひかないように過ごしましょう。また来年も皆さんと元気にお会いできることを楽しみにしています。それでは皆さん良いお年を。
はい、ありがとうございます。12月定例会については1月15日発行の議会だより第70号にも詳しく書かれていますのでぜひご覧ください。今回は12月15日に閉会した12月定例会について全体の概要と厚生常任委員会で話し合われた内容について厚生常任委員会の土田百合子委員長と 山形健二副院長からお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は1月10日です。1月15日発行予定の議会だより第70号について、十文字中学校美術部の皆さんと一緒にお送りします。また12月定例会の傍聴に訪れた方へのインタビューもお送りしますので、お楽しみに。来年ももっと教えて横手市議会をよろしくお願いいたします。